はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今日はですね、佐藤拓磨選手の話をしようかなと思ってます。先日行われたインディ500っていうレースで優勝したんですね。で、しかもインディ5002度目の優勝なんですよ。これ1回勝つだけでも相当すごいことなんですけど、この人2回勝ってるんですね。まあ、日本人としては当然この人だけですね。もう1回も勝ってないです、この人以外は。なのでちょっと別格にすごいんですよ。で、それ以前も元 F1 ドライバーなわけですけども、まあ、ニュース報道等もちょっとあまりモータースポーツはしてくれないので、この佐藤拓磨選手の話を、まあ、自分の知ってる範囲の話になっちゃうんですけども、少ししようかなと思ってます。どれほどすごい人なのかっていう、またすごい偉業を、この人はもう若い頃からとんでもない偉業を成し遂げ続けてきた人なんですね。モータースポーツファンにとってはそういう人なので、ちょっとこの人のことをまだちょっと現役なんで、本当だったらね、引退してから話するのがいいんでしょうけども、まあね、まだ活躍してくれるんじゃないかって、もう43歳なんですけども、まだ活躍してくれるんじゃないかなっていう期待も含めて、ちょっとね、この人のこと、佐藤拓磨選手のことをお話ししようかなと思います。で、ちょっとね、多分長くなると思うんで、慌てて最後切るの嫌なので、前編後編に分けようかなと思ってます。はい。で、まあ、最初の方はちょっとまた全然違う話を、いくつか気になってる点があるので、お話ししようかと思ってます。で、まあ、まず本編に入る前に、一番最初、見たのが、見たのがというか、ちょっと思ったことを話させてもらいたいんですけども、JR の原宿駅の旧駅舎の解体工事が始まったっていうんですよ。で、これ、明治13年でしたっけ?に建てられた建物なんですよね。で、まあ、当然行ったことある人は、もう原宿っていうとあの駅のイメージじゃないですか。あれが原宿じゃないですか。もう、ちょっと雰囲気が違うというか、まあ、確かに小さな駅だけど、シンボル、原宿のシンボルだし、あそこ、あれ壊しちゃって本当にいいのかなって、ちょっと思うんですよね。そういうもの、もっと文化的なもののはずなんですけど、ただね、東京オリンピック、パラリンピックの後に解体されることになっていたわけなんですけども、大会自体が延期されちゃったんで、解体工事が始まってしまったと言うんですね。で、跡地にはね、ビルが建つって言うんですよ。で、廃材、資材を再利用して、旧駅舎の外観を再現した、要は古い建物を再現した建物、外観を、まあ、建物をイメージして作るって言うんですけども、それ、あんま意味がないっていうか、あれだからいいんですよね、訪問だから。だから、ちょっとなんかずれてるんじゃないかなと思うんですけども、理由がね、これ言われちゃうと何も言いようがないんですけども、耐火性の話だ、なっちゃうんですよね。だから耐火性とか耐震性とかって言われちゃうと、もう直接安全に関わるんで、何にも言えなくなっちゃうんですけども、ちょっとなんかそれもどうなんだろうなって思いましたけどね。そういう耐火性能を高める工事とかをして、少しでも古い建物はね、ましてや大正時代のもの戦前ですからね、もう壊すんじゃなくて残す方向でなんとかならなかったのかなっていうのは、ちょっと思いますね。だから、新しい駅、まあ、僕まで行ってないですけども、新しい駅に関しては、まあ、ホームドアが、できたりとかってしてるらしいんで、もうどうせこういうことになってしまうんだったら、とにかく安全ないい駅を、新しい駅であればいいなというふうには思いますよね。まあ特にさっき話したホームドアに関しては絶対必要なので、転落事故ね、毎回聞くの嫌なので、そういう面を充実させてもらいたいなというふうに思いましたね。はい。あとね、もう一個がね、木村拓哉さんが、トヨタから日産、 に行ったんですね。行ったっていうか、別にレーシングドライバーじゃないんで、別にチームとかを移籍したわけじゃないんですけど、CM ですよね。もう木村さんイコールトヨタでずっと。多分ね、ラブ4とかだと思うんですよ、最初。1995年とかかな、ちょっと正確にはわかんないですけど、それぐらいからずーっとトヨタなんですよね、この人は。というか、この方は。で、木村さんはずっとトヨタの CM と広告塔で、で、本当にね、キムタクが CM してるから、してるからラブ4を買ったっていう人、いましたよね。確かに。そういう話を聞いたことがあるんですよ。だから、それぐらいの影響力がもうあの頃からあったんですよね。若い頃から。まあ当たり前ですけどね。まあ、で、あれからずーっとスターで、ずーっとこうトヨタと一緒に来て、で、ドラマなんかでもエンジンなんてドラマもやれましたけど、あれも、F3 のマシンを使ってこうドラマをやってましたけど、あれもやっぱトヨタだったし、ドラマもずーっとトヨタの車しか乗ってないと思うんですよ。古い新しいとか、その旧車、新車、まあいろいろありますけども、で、最近だってね、スバルがまた傘下になったので、スバルの車を乗ったりもしてたし、してたんで、ちょっと驚きましたね。日産に行くっていうのは、ちょっと考えてなくて。で、思い出したのは、あれですよ。携帯電話の CM で、織田裕二さんですよね。織田裕二さんが、これも古い話なんですけど、これいつ頃だっけなと思って見てたら、90何年 ?7 年とか6年とか、僕が多分携帯持ち始めた頃ですよね。だからね。22、3年前かな。ドコモの CM に出てて、それから、急に、あれ契約が切れたっつったのかな。それで移動になるんですね。移動って、日本移動通信って言うんでしたっけ？僕は移動を使ってたんですけど、で、途中から au になって、なんか変な、au って変だなって、今慣れちゃいましたけど、変なのって思ってた。au に行った時に、それ OK なのかなって、まあ、プロだからいいんでしょうけど、この間までライバル会社の CM やってて、急にこう、くら替えして、大丈夫なのかなって、別に問題ないみたいですけど、あくまで契約だから、で、それをちょっと思い出しましたね。だから、木村さんに関しては、ね、日産の CM にこれから出るっていうことで、あ、一郎さんもでも確かずっと日産、一郎日産へとかって言ってたけど、何年か前トヨタの CM 出ましたよね。だからあの人は逆パターンですよね。日産からトヨタに行って、木村拓哉さんはトヨタから日産に行ったんですね。まあだから、ね、また今かっこいい CM やってますけども、昔の、歴史ある日産の名車をこう出してきてかっこいい CM やってるんで、ちょっとこれからどういう風になっていくのかちょっと楽しみではありますね。はい。というわけで第138回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。ですね、佐藤拓磨選手の話を、したいという風に、冒頭に話したんですけども、じゃあね、その、拓磨さんって、F1 ドライバーになったのは2002年なんですね。で、それまでのじゃあ F1 ドライバーに関して、フルタイム、フル参戦ドライバーですね。1年間シリーズ通して、どういう経緯がそれまであったかっていうと、まず中島悟さんが、1987年、ロータスホンダで、レース、フル参戦ドライバーとして日本人で初めて F1 ドライバーになったんですね。1987年。で、まあ、91年に引退してるんですけども、で、中島さん。で、次、鈴木あぐりさんが、88年はスポット参戦。で、89年は前線予備予選落ちだったんですよね。だからリザルトには残ってないので、90年からですか。レースをして90、91、92、93。で、94年はやっぱシートがなくなっちゃって、95年に引退ですね。まあ、ちょっと、鈴木あぐりさんは変則的な形になっちゃったかってますけども、参戦がね。二人目ですよね。日本人で初めて表彰台に乗りました。この方が。で、三人目、片山右京さん。 1992年から97年まで、活躍しましたよね。94年本当大活躍で、翌年ベネトンに移籍っていう話があって、あれしてたら多分日本人初の、F1 の優勝者になったでしょう。というか間違いなくなってたと思いますね。まあ、その辺の経緯に関しては右京さんいろんな話があるので、また別のお話の機会にしたいと思いますけどもね。はい。で、4人目、井上高千穂さん。この方95年だけフル参戦かな。まあ、本人は、お金というか、そのマネーゲームの力で F1 に乗った初めての人間なんだ、自分は、みたいなことをこう言ってますけども、とても立ち回り、頭のいい人ですよね、すごくね。だから、この人は多分、まあね、バブル崩壊後にこう F1 まで行ってるわけなんで、まあ、交渉もしてたみたいですけど、96年以降も。もうちょっとうまくいってれば、長く乗れたかもしれないなっていうふうにも思いますけどね。まあ、持参金ドライバーっていう言い方、今はでも当たり前の話なので結構。だから、なんとも思わないですけども、ちょっと変わった経歴というか、の人ですね。で、次、中野慎二さん。97年、98年の2年間。で、高木虎之介さん。まあ、この人はね、ちょっと、まあ、僕にとってはやっぱスターみたいな人で、ただ F1 では98年、99年、割と戦闘力がない、マシンでレースをしたということですよね。そして、佐藤拓磨さんが2002年から F1 に乗るわけです。で、この F1 に乗るまでの経緯がものすごいんですね、この人は。その辺の話を、後編でしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。